ユニット
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 ウェブラジオ、
はい、ユニットウェブラジオ始まりました。明かりちょうだい。これいっぱい台本が見えないよついてる？ついてありがとう、は
い、ありがとうございます。
ありがとう。見えた。暑い注文が多い。
わがままだ
注文が多い、今回ですね、はい、EKK40 企画ワーサルシアター定型公演 EKK40 プレゼンツウィー、言えた言えた、ようこそお越しくださいました。
ユ
ニットの公開ラジオは2回目ですね、
はい、
2回目、はい、本日はワーサルシアターさんからお届けしております、
はい
はい。東日本大震災で被災された皆様並びにご家族の皆様には心よりお見舞い申し上げます。私はユニットの和穂ですが、
はい、
EKK40 の和穂としての顔もあるんですね、
はい、
昨年から、はい、エリコと黒川誠の3人でEKK40を始めたんですけども、はい、11月、去年の11月にここワーサルシアターさんで、
はい、
虎の穴演劇フェスティバル、はい、虎の穴をやらせていただいたんですけども、
はい、
その時にですね出ていただいたゴワゴワガールズさんだとか、六時勝負さんだとかいらっしゃったんですけれども、はい、今回もゴワゴワガールズさんは出てくださるはずだったんですけども、ね、いろいろもろもろの事情がありまして、フェスティバルをこの時期にやるのはどうだろうって考えて、
はい、
もう散々ミーティングにミーティングを重ねて結局ねそのフェスティバル自体は中止になったんですけれども、
はい、
劇場さんをこちらお借りしているので、はい、何もしないのもなと、
はい、
試行錯誤している時にですね、イベントやろうよってことになって、まあ、1日でも2日でもできたらいいねっていうふうに話してたんですけども、
はい、
そしたらなんと、もう木曜日からずっと埋まって、ね、初日もダンス大盛況で、ね、昨日もアコースティックライブで、今日はこの前に翔介さんの落語があって、明日もまたダンスですよ ね、
すね、
また違った感じでね、
はい、日替わりです、
日替わりなんですよ。榎本さんが喋った、やっと喋ったもうすごい、もうびっくりした、もっともっともっと行きましょう、もっと行きましょう、
はい、
ね、そうなんですよね、うん、で今日はユニットが公開ラジオをね撮らせていただくって形で、
はい、
本当は行くよって言いたかったんだけど全く見えなくて、すごいすいません、なんかおかしいな、
え
大丈夫ですか、明るい、平気、こんな感じでゆるくやってますから、
ゆるく、
はい、ブース返して返して、
何が、
あ何が、大丈夫、えちゃんと
スピース
ちゃんと大丈夫、
いやこっち大丈夫ですか、
私たちは平気、わかんないよいいの、客でお客様の方は若干ついてるんだよね、
はい、
はい、
うん、そうですね、
なんとなくちらほら見えるんで、
はい、
後でクイズやりますんで時々なんかねキーワードチックなこと言いますから聞き逃すと後で損するんでねちょっと聞いといてください、なんだそれみたいなすごい緩い感じで、はい、
はい、
まずユニットって何よって、初めての方じゃない人がいっぱいなんですけども、初めての方もね、うん、今回フェスティバルなのでリピーター割引ができるじゃないですか、
はい、そうですね、
ね、昨日アコースティックライブ見たけど、うん、ちょっとこの公開録音も見てみるみたいなね、そしたら分かんないじゃないですかね、はい、そもそもユニットっていう団体は私とどこにいるの、
えセル君、あそこに、あそこに
セルさん、
あそこにセル君とかが、セル君とかが初めてもう12、3年になるんですけども、
はい、
最初は劇団と違って、まあ、できる時に やれればいいよね、その時に集まったメンバーでやれればいいよねって感じで、本当にその名の通りユニットの名前の通りユニットなんですけども、うんうんうん、なんか気がついたらなんか毎日のように見てるみたいな、ね、
うん、
劇団ではないんですけど、
う
ん、
そうですね、
あの人とかなんかうちに居座ってるみたいな、ね、たまに、
あの人って言ってもねあのウェブラジオだったら誰かわからない、
穴沢さん、穴沢さん、そうね、いいツッコミで、穴沢さん、その通りね、そう、穴沢さん、サッチンとかね、
はい、
ですね、もうなんかね最初本当だったらユニットです、ウェブラジオ始まりましたってカズホですとか名前言うはずだったんですけど、暗くて全く分からなかったんですねだから改めましてここでカズホです、はい、
サッチンです、
あ親方こと茂木ますみです、
はい、
どうぞ、榎本です、
はい、真田です、
そういうわけで仕切り直しで、
はい、
EKK40 企画、
はい、
ワーサルシアター定型公演、
うん、
EKK40 プレゼンツ、はい、ウィーク始まります、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
すごい編 編集点考えてるなと。内緒内緒内緒。はい、それでは自己紹介を、ユニットとは何ぞやと話しましたので、はい、私はカズホでユニットを主催しております。名古屋出身です。動物大好きです。あと特に言うことないか。こんなもんだ、
いいんじゃないですか。
いいか、
はい、
いいですね。じゃあ、はい、古い順に、古い順何が年じゃないですよ。ユニットに出演が古い順、榎本さん、はい
は
い、
やっぱりか、こっちか。ですね、2000年の9月かな、ユニットさんとしては第4作目の作品から一応出演者として、出させていただいています。榎本です。17本やってるんですね、今ユニットはですね、はい、10本くらい出てますね、さっき数えたら、ね、
すごい。クイズの問題どんどんいってますもん、
ね、ごめんなさい。ネタバレだったのか。
大丈夫です、ヒントです、
うん、皆さん覚えていたらヒントになります。
はい、よろしくお願いします。
はい、次は親方ね。親方 はエターナルは見たのか、はい、ゴールデンピックの時からスタッフとして、
そうですね、はい、
手伝ってくれて
関わって
出たのはジャスパーから
ですね。
10回公演ですね、はい、
はい、ジャスパー J に出てユニットの公演もご存知の方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、アルファベット順なんで
ABC、
はい、J から出て
数えるのがめんどくさいから、
はい、J が10、
J って言っても JP じゃないよJP さん、
JP さんって
JP どこに座ってるの。あ、目の前そこに金髪じゃないから分かんない。そんなあ、ごめんごめん、どうぞ。
はい、ジャスパー、J の時の公演で、役名からちなんで、親方っていう風に今呼ばれています。茂木真澄です。よろしくお願いします。
次は真田君ですか。
僕ですね、
はい、
僕も茂木さんと同じジャスパーから、お芝居に出させていただいてます真田幹事と申します。よろしくお願いいたします。それ以降もですね、何らかの形で関わっているのかな。
9の時は
お客でしたけれども、それ以外は何らかの形で、
うん、
はい、
よく見かけるね。
よく、
そうそうそう。
あ、でも僕ユニット所属ではないんですよ。
だから気がついたらどんどんうちの近くに引っ越してきてるって
話です。ああ、家があ、そっか。
どんどん近くなって、ね、電話で呼ばれる回数。
そうそう。
どんどん見る回数。
お芝居のなんか小道具がうまくいかないと電話がかかってきてですね。
ちょっと来て。
手伝って。
手伝って、沢田さん。
はい、みたいな感じで。
じゃあそういう人ですよ。よろしく
お願いします。はい、そういう人らしいです。
サッチン、はい。
はい、サッチンです。ユニットは M からなんですけど、ミッシングピースから出てまして、 M って何作品目
自分の答えでね、アルファベットが答えられれば大丈夫。
KLM
13作品目です。
よくできました。
、はいですね、
何の報告だよ。
で
そこからずっと関わってますね。
関わってます。いや、今ユニットの人です。
今ユニット人になってるんですけど。
なんでそんな片言なんだろう。
片
言。アナザー製から来たから。あ、違う、アナザー国なんだ。
国です。
村でお願いします。
アナザー村、
村でお願いします。
どこにあるのそれ。
国は嫌です。
ここ、もうお分かりかと思いますけど、ユニットのボケ担当です。
ボケ担当です。
ボケです。
天然です。そうですね、うん、こんな感じですね、
はい、
全員のゆるい自己紹介終わりました
。はい、
はい、
ユニット長屋
まったりモードのままで、次はユニット過去作品紹介ですね、はい、この人たちにですね、今いるこの喋ってる MC してる彼らにですね、ユニットの作品で好きな作品何って聞いてみたんですね、
はい、
それのあらすじですね、ざっくりこんな作品でしたとお客様にお知らせする。私後ろ向きますんで、はい、誰か喋って、
うん、まあ、結構ね、僕たちも J からとか長い間関わってますし、うん、榎本さんもっと長いことね関わってらっしゃるので、ま
あ、そうですね、
ね、いろいろ思い入れのある作品は多いのですが、その中でもということで選ばせていただきました、
ね、まずはサッチンからでいいですか。
はい、
サッチン、 BWIZU ですよね。
はい、 B です。
見てないよね、うん、
DVD で事務所で見ました。
ていうかさ、 BWIZU の時あなたこう、え、いくつ知らない、まだね、
そんな言うほどの年齢でもないでしょ。
いやいやいや、
学生でしょ。
中学生とかそれぐらいでしょ。
学生です ね、
う
ん、
ね、
そうね、2作品目だもんね、はい。じゃあ Be With You ですね、紹介してもらいましょう。あなたは私なんか読みます、はい、あらすじでいいですか。
はい、
Be With You。
学校の帰りにふと立ち寄ってしまう公園のベンチがあった。ひろみの幼馴染で綾に思いを寄せる五郎はその相談を育子にしていた。五郎の気持ちを半分茶化しながら聞いていた育子は、実はそんな五郎が好きだった。綾のことを羨ましく思う反面、 どこかで自分たちの関係は変わらないと信じていた。それにもし二人が付き合うことになっても自分の思いは隠しておける。友達のままでいられる、そう思っていた。それぞれの思いを乗せ、静かに季節は流れていく。将来に対する不安、変わることへの怖さ、少しずつ成長していく若者たち。そしてついにその時が来た。楽しそうに笑い合う五郎と綾を見て、育子は、愛とか恋とか一言では片付けられない、好きが存在するって信じているから。
懐かしいですね。これ普通の話なんだよね、あんまりうち普通すぎる話って、まあ、やってるかいっぱい何作品か、ね、特に何かね学生のお話ですよね。すごいね、もう一番前だからすごい見えるんだけど、 JP がねお母さんのように見てたり、お母さん心配そう
お母さん、
しほちゃんがうんうんとか言いながら見てすごい面白い。セル君がなんか懐かしそうに聞いてる感じそうの2列目の方ぐらいまでしか顔が送るそう
ですね、この作品もリアルタイムに懐かしいと思える方は、
そうですね、え、そんなこんな公開録音でお客さん来るために呼ぶの、名前
見ません、本当に
びっくりした。 B、 あの何ほら、はい、流れてるから切りようがないからね、はい、じゃあうまく落としてくださいすいません、こんな子です
みません。
この作品をリアルタイムに懐かしいっていう人は相当の通
相当の通です ね、 ね、そうですね、最初から見てらっしゃる方ですね。はい、じゃあ続きまして、
はい、
ミッシングピースですね、真田君、
はい、私ですね、
鬼塚ですか。
鬼塚初舞台でございます。
ああ初舞台鬼塚、はい、鬼塚なんかしょっちゅう見てる気がするけどね。
あ、この後ですね、その M、N、O と連続で3つ出たっていうのが、
最初は違うよね、
はい、ウェブムービーでしたね、
ビバね、はい、アヤでね撮影させてもらったりとか、
ね、ありがとうございました。
あったね、
ありました。
ではあらすじと、
あらすじだけではちょっと短いので、うんうん、作者の言葉からちょっと抜粋して、
はい、それでは紹介してもらいましょう、はい。ミッシングピース、魂レベルで欠けている何かを求めている。
男は女と出会う、女は男と出会う。偶然なのか、それとも運命のいたずらか。真相を追う者、逃げる者、幾重にも散らばったピースが一つになっていく。続いて作者の言葉から抜粋させていただきます。曖昧な記憶に改ざんされながら、不完全な人間同士が傷つけ合い、何度も許し合う。そして心は常に魂レベルで欠けている何かを求めている。
懐かしい、
はい、懐かしいですね。
BGM とすごいよね、音響の力ってすごいよね。
すごいですね。
真田君がレベルって言ったらレベルってなるんだけど見事に隠してたね勇気ない、
知りますか、
ありがとうございます。
すごいね、今それ聞き、ね、すごいな、ね、すごい音響すごいと。
何気にここにいるみんなが出てるんですよね。
あ、出てますね、全員出てます。サチンがユニットで一番最初に出た作品ですね、
はい、びっくりしました。こんなパッて手を引っ掛けて、何がしたいのこの人はっていうような動きをするんで、
忘れてください
だいぶ成長したかな、
かな、
かな、うん、
だよね、
はい、
はい。ミッシングピースは、
はい、
あれか、綾野聖ちゃんとかもね初めて見てくれたんだよね。
あ、
ね、そうだね、 あれだよね、当時とか若干出た。
あ、そうですね、
はい、
あまり振ると怒られるから、
あの方が三役やってらっしゃったっていう。
あ、そう双子と、
双子と当時、
当時とセル君が三役やってた、そんなこともありました。
ありました。
早替え大変でした続きまして、次は榎本さんですか。
はい、
フェイシーズ。
フェイシーズ
なぜ
ですね、6作目
出てないの。
そう、出てない。
10本も出てるのに
出てないのを選んだんですね。
まあ、はい、僕4作目からだったんですけども、はい、だから初期3部作をもし見てたら違ってたかと思うんですが、
榎本さんもっとマイクに近づいて。
4作目はですね、あ、どうもさん4作目はSF サスペンスみたいな、はい、雰囲気の話で、5作目はもうこれご存知の方も多いと思いますが、3演もされたエターナルフレーム、
時代ものですね。さっきからヒントがいっぱい出てます。
あ、ごめんなさい覚えててね、まあ、そういう意味ではその フェイスズっていうのはその4作目5作目に比べると本当に等身大のね、うん、あの同世代 の若者 の小さな物語、はい、特別に大きな物、はい、あの事件が起こるとかそういう話じゃないんですけれども、うんうん、まあ、これもなんていうか企業秘密ですけど、ユニットの作劇っていうのはやっぱりすごく内面をね大切に作っていくという部分があって、
まあ
そういう意味ではユニットを代表する本当にその中身を作るお芝居かなということでとても気に入っています。
ありがとうございます、はい、フェイシーズですね、はい、はあ、そっか、なるほどね、いっぱい出てるからね。では榎本さんに紹介していただきましょう。フェイシーズ、
大学の同期と後輩、学部も別々というコウタ、タカシ、ハルカ、アキ、ナオユキはバイクを通じて知り合いになり今日に至る。その回数は年々減るものの、仲間たちは集まりお互いの近況報告をし、最後は決まって思い出に明け暮れる。いつものツーリングを終え、この日もタカシの家で酒を片手に報告会が始まった。はるかが母校のカウンセラーに正式採用が決定したことと、コータの引っ越し祝いが今日の集まりの目的だと思っていた。タカシが重い口を開くまでは、
これ本当に何にも起こらなかったんですよ。
そうですね、
これこそね、さっきおっしゃってましたけどね、誰かが亡くなってるわけでもなく、そういう伏線があるわけでもなく、私が舞台上でお菓子いっぱい食べてたぐらいで、そうね、本当怒んなかったですね。バイクの話なんですけど、バイク出てくるわけでもなく舞台上でバイク出てきたらかなりでかいですね劇場がね、そんなこともありましたね。じゃあ次は親方ですか。
はい、
親方やっぱりあれでしょ、愛する長森様でしょ前回のラジオの時の親方これ疑惑がね、
そうそうそう、
ね、しほちゃんね、そうあったよね、そういうことが。で、
はい、
なぜやっぱり長森様、
まあ、長森様を、尊敬しているというか、
怖
っ
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、いいですか、作品名言ってませんよね。
ジャスパー、
失礼しましたジャスパー、主人公が辰巳長森というキャラクターで、
はいはいはいはい、
僕の大好きな主人公なんですけれどね、これをあんまり続けるとまたホモ疑惑が出てくるんでこの辺でいいですか、
うんうん、なんかなんとなく顔が赤くなってるね、まあいいか、
はい、
それでは紹介してもらいましょう。ジャスパー、青き森の鼓動。
その存在は絶対だった。生まれながらに地位を約束され、自由な発想で次々と時代を切り開くその男は、反面孤独であった。そんな彼の統治する国では、近頃義族を名乗るヌスットがはびこっていた。作者の言葉から抜粋して、物事には自分の言い分と相手の言い分、そして真実が存在します。弱い私たちが公平に判断するのは難しく、自己中心的に物事を捉えがちです。すぐにまた同じ過ちを繰り返してしまう私たちですが、諦めず原点を見つめ直す努力を怠らないでいたいものです。
うん、懐かしいですね。
懐かしい、
はい、ジャスパーね、さっちは出てないけどこっちはみんな出てるね。
そうですね、
そうですね、
僕と真田さんが初舞台、
はい、そうですね、
ユニットで、はい、
榎本さんは相変わらず長ゼリがある、
ありましたね。
なんか私がもう榎本さんに戦いを挑むように7ページとかね平気で振りますからね。
ありがとうございますこの頃からとても風当たりが強かったですね最初はあの手加減してくれてたんですけどね、容赦なくなってきました
からね。反省ミスの時はものすごく長くて、
あれも長さではもう本当に6ページぐらいありました、
ね、もう7ページ8ページ
ぐらい、あんまりひどいから途中で刑事に愛の手を入れさせたって言ってましたから
ね。そう刑事にね、福ちゃんの入れてもらってね、目つぎちゃんね、そんなことありました、ね、
だって出てこないんですよ、 H ずっとで最後謎解きになって、あの事件はですねとかって言って言われてずっと喋るんですから
登場人物4人そこにいるんですけど一人で喋ってるんですよ、絶対に。
ええ、なんですか、ワンシーンしか出ないとか言って騙された騎士ですか。
そうそうそうそう、いやそれはちょっと違う
そうなんだ。じゃあ騙された口で
決定の世界がよくあります、
はい、懐かしいですね。ジャスパーは和物なんです ね、
はい、そうですね。
和物人気あるんですよね、 なぜか。次にご紹介するのはエターナルフレームなんですけども、はい、あのユニットの中では唯一リメイクした作品 で、
そうで
した、
ね、
プラスエターナルフレーム、
はい、
ね、あの、はい、あれ何10周年記念公演
です
ね。でプラスエターナルフレームも、はい、あのやって、うん、なぜか人間よりも小道具の方が人気がある。
そう、あなぜ
すごい笑った。
見た人はもうここでぶっていっちゃうんですけれども、
ね、壮絶な小道具がね、
壮絶な小道具
大人気です。
あれ罠とも言います。
一作目が大変だったんですよ ね、
ですね。じゃあご紹介します。エターナルフレーム。与えられた運命を切り開こうとしている若者がいた。橘の祖父右京の家と桜の父小泉の家は君を主君とするこの国の側近として繁栄する二大勢力であった。橘と桜は両家の重圧の中にあっても互いを思いやり信頼し成長していった。しかし右京の死後、若くしてその後を継いだ橘の手腕に小泉は次第に恐れを感じ始めていた。宮に呼ばれた一同は君から弟青龍を後継ぎにするという勅命を告げられる。小泉は青龍と桜を結婚させ自分の地位を不動のものにしようと企てたが、懐かしい、この人です、小泉、
はい、そうですね、
悪い人です。
彼は悪い人か、そんなに悪い人じゃなかったんですねと後から言われたぐらいですからね。
ああそうです ね、 ですね、ありましたね、そんなこともね。
一番悪い人はあの人です。
ああこの人悪かったね悪い人だった。なんか、ね、毒とか調合してる人だった。そうそうそうそう、なんか痛いけな山吹をさ、ね、かわいそうだったな。そういえば真田君も頑張ってたよね、
うん、白心というね、あの橘、うん、
赤穂を演じる立場
が、ぶっちゃけね、赤穂さんが相手だったんで、とてもとてもとてもとても大変だったってい
う。なんで？でも意味がわからないぞ。
だ
どういう意味だ？どうしてそこ笑った？
するんですよ。
まあ。さっちはね、あれだよね、お茶屋の子で、お団子って名前のお饅頭出してたんだよね。
出してましたね。
あれお団子だよね。
お団子
で設定のお饅頭。
お饅頭だったね、名前がね。まあそんなことがありのね。なんかさ、座り美しくない、バンちゃん座り方大丈夫ですか？OK OK
OK OK OK OK
OK OK OK
OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK
OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OKですね、
はい、
このコーナー初めてです、はい、リクエストいただいて、
はい、
まあ言わないですけど、まだまずねメールを榎本さん、はい、ご紹介してください。あ、
これを読むんですか？
はい、
じゃあご紹介させていただきます。ユニットの皆さんこんにちは。
こんにちは。
ご無沙汰しております。鷺宮桂です。
お久しぶりです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この度ウェブラジオが復活すると聞き及び、
はい、
どういったコンテンツを考えていらっしゃるのかわからないものの、応じていただけるのであれば一つ実施していただきたいコーナーがあるもので、勝手ながらリクエストメールをお送りしました。
はい、
それは穴沢五六です。
本当にやるんだ。
はい、
ユニット掲示板やユニットの皆さんとお話しさせていただくときに必ずと言っていいほど出てくるのが、穴沢さんことサッチンさんの奇妙奇てれつな名言迷い言でしょうかです。本にして出版したらベストセラーは確実かっこ笑い、本人には受け狙いの意図が全くなし、天然の一言で受け流すこともできるものの、ゴワゴワガールズさんのパターンアクションいやいやいやいやを引用したくなるような、これが面白いと言えるおすすめの一言を皆さんに紹介していただけたら、ラジオも盛り上がるのではないかと思います。だそうです。
はい、というわけで穴沢五六、はい、穴沢さんのですね、奇妙奇てれつな言葉をご紹介したいと思います。さっきね、とっておきの、取り出しました、ホットな今 ついさっきでね、佐野君。
そうですね、
受付開始
直前で、直前さっきですね、1時間も前ですね、うん、やらかしましたね。エリコさんが聞いてましたね。お弁当があったんですよね、その上にお箸がいっぱいあったんで、さっきはお箸がいっぱいあるってエリコさんに伝えたかったんですけど、さ、何て言ったと思います？歯ブラシがありますって。
おかしいよね。
違う、歯磨いてたし、ちょうどあのお弁当出すのに歯磨いてたんです。
あ、いやいや、でそんな感じですね。
はい、分かっていただけたかなと
は、はい、というわけで、いろいろ皆さんあるんですよね、はい、真田君からは俺様と台風。
台風、
じゃあ、時間内でどっちか一個だけ。
分かりました、じゃあ今回は台風を。今年の5月だったと思うんですけれども、
台風、最初の台風だったっけ。
そう、台風1号が、あの本州に接近したことがありましたよね。で、えらい雨が降って、で、まあ、その時ですね、都内某所のファミリーレスで僕たち打ち合わせしてたんですよ、はい、でその時に、まあ、雨が降って大変だねという話が出た時にですね、サッチンがふとぽつりと漏らしたのがですね、台風っていつ帰るんですかね。
どこに
帰るの
みたいな、ね、
帰る。
でも短いね。じゃあ俺様も言っとこう。
俺様、はい、これはですね、今年1月なんですけれども、1月の、これは、10日かそれぐらいなんですけどもね、まあユニットの人たちと集まる機会がありました。僕もいたんですけども、サッチンはですね、僕たちが先にユニットの事務所に着いて、後からサッチンが来るということで、で、サッチンからメール来ました、お疲れ様です、まもなく事務所に着きます、よろしくお願いします。パチン、そっか、サッチンもうちょっとで来るんだな、うん、お疲れ様のですね、疲れるっていう字がなかったんですね。俺様です。まもなく事務所に着きます。よろしくお願いします。
性別も違う。
俺様偉くなったよね。
何様。
これどうなんでしょうね。上から来てるんでしょうか。丁寧なんでしょうか。
丁寧な俺様。
俺様です。
そんな感じです。まあいい。そこ説明しても面白くない。アナザーさんはずっと聞いてた。でもさっきおっしゃったみたいに、詐欺の宮勝さんね、吊るし上げではないんで、みんなアナザーさんの愛してほしいので、こう伝え、あの顔。もう
なんていうか、これ聞いてたら怒るに怒れない瞬
間ってありますよね。本当可愛いよね。親方はターニングポイントですか。
ああ、はい。これは前回のウェブラジオの公開録音の時に、
はいはいはい、
そうですね、お客様からいただいたメッセージをサッチンが読み上げてたんですが、はい、ごめんなさい、前後のことはちょっと忘れちゃったんですけれども、読んでいて、なんとかなんとかがターニングポイントって何って唐突に言い出して、そのままラジオの録音だからそのままターニングポイントなんですよねみたいな感じでちゃんとつなげれば終わりで綺麗に終わったはずなのに、うん、そこで周りのみんなに聞いちゃったから、うん、一同からそう突っ込み、
お客さん大爆笑みたいな、
はい、
田尻くんごめんね、
うん、そうだね、
田尻くんのメッセージが
あったね。そんなこともありました。榎本さん、何かあります？
いや、サッチン の台所が
広
いとか、実家が池、
あ、それそれそれ、待ってください、浅見市からリクエスト出てるんで、それ話しますから、すか、じゃあ、はい、台所が広い話どうぞ。
台所が広い、50平米あるん
だ。そうそうそう、あのね、ホテルのいいお部屋にたまたま泊まることがあって、それ無料だったんですけど、そこで50平米あったんだよね、あのスイートすごいよねって話をしてたら、ああ、50平米ですか、うちと同じぐらいです。サチンってさ、6畳だよね。はい、うちキッチンとお風呂はないんですけど、シャワーだけなんですけど広いんです。
で
キッチンとシャワーだけで50平米どんな家、部屋は6畳
だって6畳はもう決まってるじゃないですか、うん、
決まってます、
50平米の残りはもうキッチンとシャワーしかない。
だからね、考えたんです、いっぱいキッチンにこう、ね、なんていうんですか、床収納、ね、2階なんですけど、そこがあって、それを開けると階段があって、1階は全部サチンの部屋なんじゃないかっていうふうに、下の台所とシャワーって、うん、思いました。すごいですよね。
それが合わせて50平米。
50平米、うん、
広いな。
すごいね。
どんなアパートなんだ。
でも実は20平米です、家は。
まあ広いよね。うん、ちょっと平米間違ってるかもしれないですね。まあいいや。そんな感じですね。あ、浅見さんからリクエスト来てるね、武漢のね。
はい。
ね、池に落ちる家、うん、さっき榎本さんが言ってたね、うん、はい、サバクリームオニオン、サバクリームオニオン、ああ、あったね、そんなのね。
はいはいはいはい、
これ浅見さん、池の方でいいの？実家の方で、私が説明していいの？はい、分かりました。穴沢さんのお家、うん、さっちんと会話してたら、私って話をいろいろしてたわけですね、うんうんうん、うちの実家 池に落ちたんです。唐突に何ちょっと待って、もしかしたら何か大変なことがあったのかもしれない、よく考えよう。30秒考えました。いや待って、サチンさ、それって子供の頃サチンがさ実家の池に落ちたの間違い、はい、そう今まで、ま、あの、あたかもそう話したかのように言いましたよ、はい。で私すぐみんなに電話しました、聞いて聞いて聞いて、もう自分だけの胸には押さえておけなくて、で要はあの考えたんですけど、アナザーさんの家はなんか池に落ちるってことは、
う
ん、もしかしたらこう台みたいな、
ね、そうですね、
台車みたいな車輪がついていて、うん、こう向きが変わって、うん、止め忘れて落ちてるんじゃないか、
どっかなんかね、
どうしてそうなるんだろうって考えたんですよね、うん、毎年恵方の方に向いて
そうそう ね
今年は北恵方だとか言ってこうやって、
うん、そうで、このたまたま閉め忘れて落ちたんじゃないか続きがあって、どうやったらそんな台車での運ばれた家が建つんだろうって話をしてて、はいはい、モデルハウスあるじゃないですか、こういうのをサチン家に持っていくのかなって話したら、はい、え、陸路は無理ですって言った水路なんだ強者だなって
すごいね、
だから池があるんだとか、
そうそうそうっていうことに落ち着きました、
ね、川に入れようと思った
今日、ゆうとくんいないから突っ込んでくれないよ、ね、サチンって
池に、
うん、そんなことありましたね、
ありました。
で私もね、みんながいっぱい出してくれたんで、うん、すごい考えたんですよ。でもやっぱりね、ええ、松坂屋にしましたすごい笑われてるよね、
分かる人はこれだけでもう大爆笑、
大爆笑、チカちゃんの声ね、松坂屋 ね、 坂屋ね、あのユニット の、 あの何人かのメンバーで、はい、3年ぐらい前かな、はい、伊勢神宮に行ったんですね、はい、で私実家が名古屋なので、あの家の方に用があったんで、そこまで自由時間ねっていう話をしていて、帰り集まる時に、あの大好きなあの天むす屋さんがあるんですよ、はい、すごく美味しい名古屋でね、天むす専門店があって、うん、そこの天むすが食べたいんだけどっていう話をした後に、はい、でもそこ行くのめんどくさいだろうから、栄に行くなら松坂屋があるから、皆さん松坂屋分かりますよね、松坂屋があるから、そこが唯一その天むすを取り扱ってるんで、そこで買ってきてくれればいいよって話したんです。田中沢さんはその後のリピートね、その天むす専門店っていうビルはどこ？え、天下の松坂屋天むすしか売ってないの？ね、天むす専門店っていうビルはで、ちょっとちょっと待った待った待ったって、みんなそれ疲れてたもんですからすごい笑っちゃって、でまずそのって何、それどうしてそれがそのになるのか分からないですね。で天むす専門店のビルで松坂屋が、まあ、何階まであるか分からないですよ、7階建てかもしれませんけど、きっとどっかでお米とか作ってるんですよね。
そうですよね。
で、あの地下にはあのエビとか、
あ、そうです、養殖してるんでしょうね、
養殖してる感じで、
あ、なるほどね、
きっとね。で、おそらくどこかでこう握っていて販売する場所があると、
うんうん、もう松坂屋自体も天むすのためにもう特化されるし、
その建屋がね、建屋体で天むすを作るという、
だからもうね、から松坂屋っていうと天むす専門店のビルだってみんなもう思ってますから、ね、
すいません、当時松坂屋を知りませんでした
、やっぱりアナザー国はすごい ね、
そうですね、さすが国です、
独立国だね、
独立国、
村にしてください、国は嫌です
ね、すごいね、そんなことがありました、
ありました、
ありました、はい、